それでは平和の祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、社会のあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
では今日のミサの福音と第2の朗読についてご一緒に考えてみたいと思います。まず福音から始めましょう。ヨハネ3章14節から21節まで。ヨハネの3、14節から21節まで。はい、お願いします。
イエスとニコデモ、そしてモーセがあれぞれ蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人をお与えになったことによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世は救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方へ来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。
ありがとうございます。まあ、最初からですね、ニコデモと話してるんですけども、ニコデモはファリサイ派の律法学者、先生で偉い人で、でもイエス様の友達 で聖書について話し合うために時々会ってました。主に夜ですと、ゆっくりと話せる、邪魔されないで。でここで人の子もあげられなねばならない。14節、モーセがあれので蛇をあげたように、蛇をあげたという箇所がありますね。覚えてますね。蛇を作ってあげて、それを見る人は本当の蛇に噛まれても死なない、救われる。その蛇を見れば。ではイエス・キリストは十字架に挙げられて、私を信じる人は救われるという意味ですね。挙げられるという時には2つ、この言葉は2つの意味がある。1つは十字架に挙げられるというですね。主にこれですね。もう1つの意味は天国に挙げられる 秘書御所で、でここにはいつも言うように 14節ですね、人の子もあげられねばならない、なぜですかということについて質問しませんね。イエス・キリストはなぜ私は十字架にあげられなければならないでしょうか。神様を信じる、神様に委ねます、事実を言う、そして彼はそれに従う、苦しめなければならない、なぜですか、それを聞かない、神を信じて自分を神に委ねます。そして18節、恩子を信じる者は裁かれない、その後神の一人子の名を信じていない、神の、あの一人子のイエス・クリストの一人子のイエス・クリストですね、イエス・クリストの名を信じないと。ですからキリストを信じるということはどういうことですか。キリストの名を信じる、名前を信じる、名前というには二つの側面がある。一つは誰ですかこの人は、名前はその人を誰ですか。もう一つのことは何を求めて生きる人ですか、何をしてる人ですか、何をする人ですか、どういう生きる目的を持って生きてるんですか、それも名ですね、名前。ということはイエス・キリストを信じる、まあ、私たちはキリストを信じる、キリストはよくわからないけれども誠の神、誠の人間であると理解できなくても信じます、神であるということを信じます、信じます。たくさんの人はこれを信じない、非常に多いです、日本には非常に多いですね。ところが名前の2番目の側面を信じる、キリストが求めて生きることを信じる。何を求めてたかというと、キリストは人のためにいいことをする、愛し合いなさい、助け合いなさい、分かち合いしなさい、これを信じる、その人はキリストを信じることになると思います。ですからキリストを信じる人は、キリストを信じない人は救われないということだったら、もう救われない人がやたら多いですよ。そうではなくてキリストを信じるのは、まあ、この信仰があって感謝してそれに従って生きるのは一番いいですけれども、それを信じない、あるいは信じられない人がいますね。キリストの神の子である、誠の人間、誠の神だということを信じない、神をも信じない人が多いです。でもこの人たちはキリストの名を信じる、つまりキリストは何に存在をかけて生きてたんですか、何を求めていたんですか、それを信じる、人を大切にする、人が助かるために人に仕える、これを信じる。でこれをする人が多いです。その人も広い意味でキリストの名を信じることになります。その人も救われる。あとは分かりやすいことですから、今度は、まあ、二度と読まないミサで、また読むので、今度は第二の朗読、エフェソの教会、エフェソ教会の2章4から10まで、この方がこっちの方が難しい。エフェソ2:4-10。はい、お願いします。
死から命へ。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくだされ、その愛によって罪のために死んでいった私たちをキリストともに生かし、 あなた方の救われるのは、救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。
はい、ありがとうございます。では8節を見てくださいますか。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。恵みにより信仰によって救われたということを考えましょう。救いということは何ですか。救いはやっぱり法と息子のお父さんがしたことですね。子供を私たちに許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、これは救いです。神が私たちを許してくださる、受け入れてくださる、子供として、自分の子供として受け入れてくださる、抱きしめてくださる、愛してくださる、これは救いですね。で、救いで永遠の命を得ることになる。永遠の命、永遠の命というのは死んでからの永遠の命もあれば、今の永遠の命もある。同じことですけれども、場所は、まあ、場所というのは死んでからと死ぬ前。永遠の命というのは何かというと、神と愛し合って神と仲良く生きる、人間と愛し合って人間と仲良く生きる、自然と愛し合って自然と仲良く生きる、これは永遠の命。神と愛し合って人間と愛し合って自然と愛し合って仲良く生きる、これは死んでから永遠の命はこれです。愛の場です。そして今私たちの命を、この世の中の命を永遠の命にしなければならない。神を愛して人間を愛して自然を大切にして仲良く生きる、これは救いです。救いでは、この救われた、私たちは恵みにより信仰によって救われたんです。信仰によって救われたということを考えましょう。信仰とは何ですか。信仰は神の言葉を心に受け入れ、神の言葉を心に受け入れ、行いをもって実践する。ですから信仰というのはただ頭で神を認めるということだけではなくて、心で神を受け入れて、 神の言葉を心で心に受け入れて、そして行いをもって実践する、行いをもって実践する。ところが私たちは信仰によって恵みにより救われています。恵みというのは何か。恵みは専門用語では grace と言いますね。gratia。ララララララララララ。この grace ですね。ですから恵みという恵みは広い言葉で、恵みの雨、恵みの雨、それはでも grace というのは特別な意味の恵み、救いの恵みですね。すなわち grace というのはイエス・キリストが獲得して聖霊がもたらしてくださる恵みです。キリストが十字架によって生き方によって獲得したグレイス、そして聖霊がそのグレイスを私たちの心の底にもたらしてくださるんです。でそれを受け入れる私たちは神様をアッバと呼ぶんです。アッバというヘブライ語は父ちゃんですね。パパお父様というなんか恐ろしい言葉ではなくて、もっと親しみやすい、神様を親しく感じるグラチアによって。ですからもっと具体的に、もっと他の言葉で言うと、グラチアというのはいつも言うように、遠いと思われる神の身近な温かさを感じさせる恵みです。遠い存在として思われる神の身近な温かさを感じさせる恵みです。神は遠い存在のように考える、恐る怖いぐらいですね。でもグラチアを受けれると、その遠いと思われた存在は身近に感じる、その身近な温かさを感じる。そしてこの神様にも人にも愛されている実感を深めてくださるんです。愛されている実感を深めてくださる、このグラチアは神からも人間からも愛されている。さらに自分が愛したいという熱意を深めてください、強めてください。愛したいという熱意を深めてください、恵みです。愛されていることと愛したいということと深めてください、これはグレイス、これはグラチアですね。では私たちは信仰によってグラチア、恵みによって救われるんです。恵みということは要するに恵みですね、つまりいただくことです。ここに旧説に書いてあるんですけども、それは誰も誇ることがないためであるんです。ですから恵みをただでいただく、ですから誇ることない、へばることない。私たちが救われるのは恵みによって救われるので、へばることない、感謝するだけです。さらに救われる権利はないです。良いことをするので救われる権利があるということではないです。良いことをすることは最低必要条件ですが、その後全部クレイジー。ですから私たちは行いによって救われるのではない、グラチアによって救われる。じゃあ グラチアとは来ないですので、その釣り合いを、その釣り合いはどうなってるでしょうか。 50-50 ですか。神の恵みは50で、人間の努力は50。そうではない。神の恵みは 100% です。 100% は恵み。そして私たちとしては 100% 努力、努力は 100%、 行いは100%、 できるだけする。神様からいただくということを計算に入れないで、自分によるとというつもりで 100% を努力する。そしてから何にもいただく権利はないと認めて、すべきことをしただけです。あとは神様の 100% の恵みを願って感謝していただくのです。ですからこので、もう一つこの旧説でしたね。旧説、行いによるのではありません、神の賜物です。ですから行いによって得られることではありません。でも行いはなければ話にならない、最低必要条件です。そしてしかも神が前もって準備してくださった良い技のために、私たちが、ですから何のために私たちが救われたんですか、神様。神が前もって準備した良い技を行って歩むためである。そのために作られているんです。何のために生きている、生まれたんですか。時々私たちが聞くんです、なぜ私はこの世の中にいるんですか、何のために生まれたんですか。生きる意味ということは、まあ、哲学の出発ですね。で、結局よくわからない、何のために。ここに信仰の面ではパウロが言うんですね、私たちは何のために救われたかというと、神が前もって準備した良い技を行って歩むためである。良い技を行って歩むために作られています。良い技を行って歩むために、良いことをするために生まれています。ところがどういう技ですか。神が準備してくださったよ、前もって準備した技とは何ですか。それは各自自分の人生の道で会う人が助かるためにその人に使える。ですから人生の道を歩いて右左にいろんな人に会うんですね。困ってる人もいるでしょう。では人が助かるために人に使える、その技、どういう技を神様が考えてくださったかというと、それはあなたの道を歩いてください。私たちの道がそれぞれ違うんですね。自分の人生の道を歩いて、でも必ずあなたの道の時には、道には、その道には困ってる人に会うでしょう。その困ってる人が助かるためにその人に使えるという姿勢で生きるのは生きる目的です。その人たちが助かるために私が生まれています。良いサマリア人のようにですね、自分の人生の道を歩いて、で困っている人を見つけて、その人のためにできるだけのことをする。また 黒澤明監督の生きるという映画が出てくる。やっぱりその辺がすごい、意味深いですね。いろんなことがこの人が生きる意味を知って、生きるとは何か、何のために私は生きる、知らない、であと5ヶ月しか残ってない、胃がんにかかっているということが分かって、いろんなことをやってみるんです。赤線にいて遊んで、これは虚しい、いろんなことをやってみるけども全部虚しい、自殺しようと思ってるけども、で結局ある女の子に言われて、何か作ってみればでかいな、そう、子供たち、貧しい子供たちのために区役所の課長だったんですね、あの公園を作る、頼まれたけども断ったんです、めんどくさいから、これは管理課でと言ってね、お母さんたちがもうバカにされて結局断られた、彼が断ったんですね、めんどくさい、これはお金もかかるし、反対が多いからしない、でも結局これは言われて自分が死ぬという、やっぱりその行為を作る、何かを作ってみたらと言われて、そうだ、その行為を作る、子供たちが楽しく笑えるような場を作りましょう、そのために存在をかけてあらゆる困難に打ち勝って、笑われても否定されて、こう殴られても病気になってますます痛くなってても、結局その公園を作るんですね、でその公園で死ぬんです。この人は生きるとは何かというと、彼の道はその公園、彼の人生の道にはたまたまその公園のことが現れたんですね。私たちには他のことがあるんですけども、必ずあるんですね。それは神が、この人のために神が前もって準備した良い技だった。この公園を作るために私たちには違う道があるんですけども、何かがあるんです。一回だけではなくて何回も何回もあるんですね。でもこの映画の後半はすごい、この人が死ぬですね、公園で死ぬですね、この課長、命、生きててよかったと、生きる意味が分かって生きててよかったと、でその後通夜ですね、いろんなことがあって、でも結局終わりに自分の部下、その部下ね、あの職員たちが、やっぱり渡辺さん、渡辺課長、あの人渡辺と言って、渡辺課長のようにしましょうよ、今までの、区役所は何かお金のため、あれじゃない、本当じゃない、本当に困ってる人のためにやりましょうよ、その人たちは助けほいじゃないか、みんなすごいクレチェンドでもう酔っ払って、そうだそうだそうだ、で終わりですね、その、でもそれは終わりではない、最後の場面は厳しい、また区役所の場面が出てくる、新しい課長、前の課長の一番いい友達だった課長になってた、でみんなこう、あの時がコンピューターじゃなくて、いわゆるたくさんの紙がこう思うことやった、そしてまた誰かが、あの申し込み書がある、これをください、でみんな見る、よくないよくない用語ですね、これに従うと、これをすると上の人たちに嫌がられるし、誰かがクビになるかもしれない、でみんな課長の返事をみんな待ってるんですね、やりましょうと言えば、やっぱりそれは約束の渡辺課長の精神に従って生きるということで、ところが管理課、これは管理課だと言えばやっぱり妥協ですね、やりたくない、で彼はよくみんな見てるんですね、これはですね、管理課です、管理課、それを聞いた若い職員、一番熱心に渡辺さんのことを尊敬してた人が立って、そして椅子を落とすんですね、立った時に何も言わないけども、分かる、 私たちこの間これ約束したじゃないですか、また元に戻るんじゃないんですか、このことしたら。で、課長は彼を見て誰も何も言わない。やっぱりすごくいい監督ですね。何も言わないけどみんな分かってるんです。お前がおっしゃる通り、言う通りだよ。でもね、僕はこの席を失ったらどうやって子供たち、自分の子供を養うことができると思う。他の仕事がない。分かってるけど、管理が、その若い職員は分かって泣きたくなって椅子を拾って座って寄りつくつける、終わり。こんなもんですね。みんないい子からだけども、いざとなるとその勇気はない。プレッシャーが強い。で、終わりにその微笑み、志村隆史、彼が微笑んでいる、そして天国が現れる、それで終わり。この世の中はどうしようもない。たまには渡辺のようなキリストのような人がいるんですね。でも普通はみんな妥協だろう。では神が一人一人にその良い噂を用意してくださって、それ、はい。では少し考えましょう、これについて。第2のエフェソを読みましょう。エフェソの2章4節から10節まで、はい、お願いします。
地下な命へ。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるものです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるものでありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。
ありがとうございます。少し考えましょう。ありがとうございます。ちなみに信仰と行い、救われるためには信仰によって救われるのか、それとも行いによって救われるのか、これについて、これは難しい問題ですね。でも私は言った通り、簡単に言えば私が言った通りに私が信じてますけれども、これについていろんな意見があります。難しい問題ですね。 でも大体先ほど言ったように考えれば問題ないと思います。はい、それでは次に参りましょう。マルコ、マルコ6、7節から13節まで。マルコの6章7節から13節まで。マルコの7。はい、お願いします。
12人を派遣する。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出て行く時、彼らへの証しとして足の裏の埃を払い落としなさい。12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。
はい、ありがとうございます。これは派遣ですね。私たちもクリスチャンとしてこういうふうに派遣されているので、見てみましょう。ここは12人の人たちの時、他の時には72人の弟子たちを送る時のことです。今は幹部の12人だけです。他の時にはだいたい同じ中身ですけれども、70人、多分70人という数字の意味は、あの当時地中海全体の時に大きな町は72だったのですから、全世界に行きなさいという意味ですね。でその時には書いてある、ここに書いてないけど、イエス・クリストはその人たちを送って、その後ご自分で行くつもりだったところに先に行ける。ですからあなた方そこに行きなさい、で戻ってきてからその後私が行くんです。これは私は好きなところです。というのは、私たちは彼らのように良いことをしようと思って、そして、まあ、神の国イエス・キリストのことを皆に知らせようと思っているんです。そして良いことをアドバイスしたりしていいことをするけれども、うまくいかない時が多い。そしてその結果は見えない時も多い。果たして意味があったかどうか、言って話して意味があったかどうかとがっかりする時もある。ところがその後キリストが行くんです。ですからあなただけではない。あなたは種をまいて、でもその後イエス・キリストが行くの、それを信じなさい。あなたがしたことをその結果は出てこない。ところがその後イエス・キリストが行って、その人の心に行け、実ってくるでしょうということを信じなさい。そして彼らにその際2行目で、汚れた霊に対する、汚れた霊に、あの当時はエクソルシズムなどのことは、今はそれがほとんどないです。汚れた霊というのは、もう精神的な病気や、あるいは精神的な悩みと考えてもいいです。広い意味で精神的な悩み、精神的な病気。そして権能を授ける。私たちは人を癒す権能は特別に与えられていないんですね、残念ながら。人を癒すことができればいいですね。 病気になっている人を癒すこと。ところが私たちはその人と共に悩むことができます。その人に元気を感じさせる、与えることもできます。黙ってそばに悩んで、そしてその人のために深く祈ることができます。その権能を与えられています。一緒に悩む、祈る、そして出かけることにあたって、旅には杖一本のほかは何も持たず、何も持ってはいけない。お金も食べ物も何も持たないでください。空の通りを見てごらんなさいといつか言ったんですね。何も持たないで、何を信じるんですか。人間を通して神の愛を信じる。神は直接に彼らのために食べ物を与えたりなどはしない。人間を通して与えてくださる。その町に入ったら誰かがいい人がいる。その人がかなりいるでしょう。その中にはあなたを選んで、よく考えて選んで、その家に入って、そしてその人の食べ物を一緒に、みんなと一緒に食べなさい。あなたはその権利がある。みんなのために働いているので、その権利がある。ですからただでいい子で、彼らがお金を持っていかないんですよ。人のためにだから何か負担がかけないように、私たちの本を出して私たちの食べ物などを払う。払わない。あなたはいただく権利がある。当然みんなあなたのためにそれをしてくださるのは当然です。またみんなのために働いているんです。でもお金を頼まないで、そしてお金を持っていかないで、信じなさい。私たちは信じ、人を信じるけれども、家族を信じる、そして良い友達を信じるんです。ところがこの弟子たちが送られたところには家族はいないんです。良い友達もいない。誰も知らないところに送られるのに、何も持ってはいけない。その人、友達がいないけれども良い心の人がいる、誰かがいる、良い心の良い人がいる。その人を信、その人を通して神があなたを見守ってくださる、養ってくださる。だから物に頼らないで愛に頼る。神の愛、人間を通して、自然を通して神様がしてくださる。そういう、もちろん自分をいっぱい働くんですよ。あそこに行ってただテレビを見たり、昔はテレビなかったけども、遊んだりして、そうじゃない、働きに行くけれども見守ってください。そして、その家にとどまりな、旅立つ時までその家に。ですからいつもイエス・キリストは忠実、忠実な人で、私たちも忠実な人に なってほしいです。ですからこの家にしたならば、他の家の方が楽だと、他の家のご飯のもっとおいしいそうということがあっても、あなた入った家に最後までいなさい。だからイエス様は離婚が嫌い。一つの理由は、あなたよく考えて選びなさい。あっち行ったりこっち行ったりやめなさいよ。ちゃんと守っていれば離婚する必要性はない。一つの理由はやっぱり忠実であるよね。最後まで、最後まで忠実。忍耐も最後までも。お互いに忍耐したら別れるなんて言うんですよ。まあいろんな理由がありますけども、一概に言えないけれども、キリストはこの精神ですね。旅立つ時までその家にとどまりなさい。 かしあなた方を受け入れない、その町はではあなた方を受け入れない、誰も聞いてくれない、誰も受け入れてくれない、その時には他の町に行きなさいというんですね。出て他の町に行きなさい。ですから無駄、不可能だったら無駄な抵抗をやめて他のところに行きなさい。ですから自らに同じ家にいなさい、忠実に。でも誰も受け入れてくれなければ他の村に行きなさい。ですから仕方のないことに関しては落ち着きください。なんとかなることに関しては知恵、勇気ください。その2つが分かるには知恵くださいということですね。はい。ですからとにかく私たちも派遣されているんですね、この世。自分の仕事して、自分の家族、自分の近所、自分のこのまんまですけれども派遣されているんです。何のためかというと、人を癒すため。この弟子たちは何のために、どういうミッションが与えられたかというと、確認しますが、人を癒すため、人に平和を与えるため。この家に平和があるように、これは普通の挨拶ですけども、挨拶だけではなくてもっと深い意味でキリストの平和をもたらすために、ですから癒すため、平和をもたらすため、そして神の国を述べ伝えるため、愛し合いなさいという国、そのために生きなさい。で、私たちがその使命を、そのミッションをいただいて喜んで する、喜んでそのミッションを受け入れてそれを果たすように、素晴らしいミッションですね。人を癒すこと、神の国を述べ伝えること、平和をもたらすこと、それはやりがいがあるんですね。生きがいになる、生きがいです。はい、ではもう一度読んでいただきましょう。あ、神の平和は、キリストの平和は、正義と、愛と正義から生まれる平和です。愛と正義から生まれる平和です。愛から生まれる平和ですから、この世の中の平和は偽りの平和の時が多い。強い人たちはお金の財産の面でも、軍隊と力のある人たちは上になって、で弱い立場の人たちは下になってて、で下の人たちは何もしない、文句言わない、文句言う力がないんです。文句言ったら上からわーっとされる。ですからその文句のデモの声が聞こえない、武器の音も聞こえない、大声も聞こえない。それは上にいる人たち、上に立っている人たちにとってはすごく便利な平和ですね。下にいる人にとってはすごい不便な平和です。それはキリストの平和ではない。その平和を壊して本当の平和を作る、つまり愛から生まれる平和、愛と正義から生まれる平和、この平和をもたらすために生きなさい。はい、もう一度読んでいただきましょう。 マルコ6章7から13まで。
12人を派遣する。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出ていく時、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。12人は出かけて行って、悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。マルコ7章14から23まで。マルコ7章14から23まで。はい、お願いします。
それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので、人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。イエスが群衆と分かれて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことが分からないのか。それは人の心に入るの中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められる。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から、悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪はみな中から出てきて人を汚すのである。
ありがとうございます。分かりやすいですね。あの、体に入るものは体を壊すこともあります、ね、体をどこを、例えばただ体に入ることは心を汚さない。心を汚すのは中から出てくること。それは心を汚す。外から、ソクラテスが言ったことはちょっと関連で言える。裏切るよりは裏切られた方がマシであると言ったんですね。裏切るよりは裏切られた方がマシである。 裏切られるということは入ることですね。自分に来ることです。それで汚れない。汚すのは裏切ることです。中から出てくること、中から出てくるは自分を汚す、心を汚す。外から来るものは汚さない。だから裏切るよりは裏切られた方が、すごい悲しいことですけども悪くない。心を汚さないから。そして人の心から出てくる、ここいろんなことが書いてありますね。結局エゴイズムと傲慢、エゴイズムと傲慢から出てくる、自分のエゴと傲慢から出てくることを、ことは心を汚す。例えば悪口を言われることは、言われることでは自分の心が汚れない。すごい困るけれども汚れない。汚す、心汚すのは、いわ悪口を言うことです。中から出てくることは心を汚す。そして、イエス・キリストはここではなく、どこかで似たようなところでキリストが心にあることは口から出る、口から出てくることは心にある、心にあり余る、溢れ出ることは口から出てくるんです。つまりあなたは悪口を言うとしますね。それは口から出た。なぜ出たかというと、あなたの心には悪口はいっぱいあるから出てくるんです。心がいっぱいになっていることが口から出る。わかりますか、言いたい。なぜ悪口を言うんですか。やっぱり心が汚いから悪口を言うんです。その悪く考える、人のことを悪く考えているので口から出るんです。人について良いことを考えていれば悪口が出てこないんですね。心から溢れ出ることは口から出る。心から溢れることは、本当の日本語では何というのか、ラテン語ではよくしてる、まあこの意味ですね。で、心を汚すんだったら、あ、ここ乱らな行い、乱らな考えなど、悪い思い、時々私たちはピュアですけれども、それは全てではない。ボルテール、ご存知ですね、フランスのボルテール。あれ、あの人こそ口が悪かったけど、でも彼がアルシスタたちの、パリのあの当時のアルシスタたちのことをこういうふうに話した。彼女らが天使のようにピュアで、悪魔のように傲慢だったというひどい言葉ですね。天使のようにピュアで、悪魔のように傲慢。そのことが、これは極端ですけども、私たちにもカトリックにもということもあり得るんですね。私はピュアですけれども傲慢、人を見下す、人を見下す。私たちはピュアで、それでへばることない。まあこのようなことですね。何か他に言いたかったことがあります。大体これです。ですから心を良い考えでいっぱいにしましょう。良いことを考えることにしましょう。それならそれが出るんです。人 人のことを裁かないで、人のこと、人の行いと言葉をなるべくよく解釈して、人の良いところを見て感動していれば、そのことを話す、自然にそのことが口から出るんです。いつも人を批判したりして、悪く思ったりして、悪い解釈したりしていれば、結局それは心にたまるんですね。で、それは出るんです。あれで心を汚す、悪循環的。はい、もう一度読んでいただきましょう。マルコ7章14から23まで。はい、お願いします。
昔の人の言い伝え。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆、私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので、人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものは人を汚すのである。イエスが群衆と分かれて家に入られると、弟子たちはその例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことが分からないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められる。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から、悪い思いが出てくるからである。みならの行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、暴食、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。ルカ4章24節から30節まで。ルカの4 24から30まで。ルカの4章24節から30節まで。はい、お願いします。
受け入れられない。そして言われた。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく、エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代に、イスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンのほかは誰も清くされなかった。これを聞いて街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとした。しかしイエスは 人々の間を通り抜けて立ち去られた。
ありがとうございます。まず一つの一最初のところを考えましょう。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。彼が自分の故郷ではナザレに来て、それ歓迎されない。でもこの言葉はそうですね、例えばいつか私は大学にいた時に、学生たちと話してたら、彼らがある先生のことを話して、素晴らしい先生ですねと言った。私は心の中ではと思ったんですよ。冷たい、反省してますけれども、と思った。なぜこんなやらしいと思ったでしょうか。一つは、私はその先生は知ってたので、その人の裏も知ってるんですね。欠点も知ってるんです。そしてその欠点で疲れていたいることもあったんです。で、学生はそこまで知らない。それは一つ。もう一つの理由があったんです。で、多分これは本物、妬み、私の妬み。その人が褒められて私は褒められなかった、それは悔しかった。だからと言ったんです。こういうこともありますね。私たちはライバルになりうる人が褒められると悔しいと思う。それは汚いですね。やっぱり人の成功を喜ぶ人になればいい。あの時にはこの人が褒められてよかったと思ってた。で、学生がその私が知ってた、経験してた、近くらから経験してたその人の欠点を学生たちは大体分かってたんですよ。大体分かってた。それでは疲れていない、近くないから。でもそれにもかかわらず彼らがその人の良いところを注目するんですね。私たちは違う。人の悪いところを注目する。良いところをあまり見ない。だから批判する。ですからちょっと反省しましょう。で、もう一つここにある、なぜこの箇所ね、ナザレの街道の人たちはキリストの話に感銘を受けてましたね。すごい良かった。で、急に変わるんです。殺そうとする。なぜそんなに怒ったと思いますか。なぜ怒ったんですか。みんな立って撃ち殺そうとしてたんですか。それはユダヤ人たちですね、ナザレの人たち、異邦人を見下していたんです。私たちは選ばれた国、異邦人は低い、私たちよりうんと低いです。ところがイエス・キリストはここで何て言うんですか。私たちは、キリストもユダヤ人でしたね、私たちはそんな偉くない、神の前には偉くない。なぜかというと、例えばエリア時代にはたくさんの人が貧しかった、食べ物がなかった、飢饉だったので。ところが神様がエリアをどこに送ってくださったかというと、外国に シドンのサレプタさんという未亡人、シドンは外国ですね、異邦人。そしてハンセン病にかかっているたくさんのユダヤ人がいたにもかかわらず、神様はエリシャを誰に送ったかというと、それはナーマン、シリアのナーマンという人に、ユダヤ人ではない。ということは、神様が私たちがその人たちより上とは思ってない。 へばることない、みんな同じ人間だということを言ったので殺されるところだった。違う、私たち上で、キリストがいつもこのようなことを何回も言うんですね。私たちはへばっているんです。この優越感は良くない、神様は嫌い、そんなことで。例えば、サマリア人とじゃなくて、徴税人とファリサイ派の人が神殿に祈りに行ったんですね。徴税人はユダヤ人ですけども罪人、このユダヤ人は罪人と異邦人を見下していた。イエス・キリストはその人たちを立てるから、この神殿の例え話には明らかにユダヤ人はへばって、でその徴税人は私は罪人ですからは許してください、憐れんでください。でキリストはこの人を褒めるんですね。あのファリサイ派ではない。そしてもう法と息子の例え話の時にはお兄さんも同じことを言う。ですからお兄さんは、弟は罪人だから見下していたんです。日雇い労働者の例え話もあるんですね。一デナリオンで朝から一デナリオンで働く、でその次は10時頃、でそれから12時頃、で4時、5時頃、みんな1デナリオンの約束なのに、払う時には一番最後から始める。一番最後1時間しか働いていないのに1デナリオン。つまり1万2000円ぐらいです。じゃあ一番最初に来た人たちはユダヤ人。一番最初に来ているアブラハム、イサーク、私たちは一番最初から来ているんです。私たちはもっと選ぶ。いや、同じ。これは不公平ですよ。確かに事実は不公平かもしれませんけども、キリストが言いたいのは、私たちはユダヤ人が一番最初に来ているから、異邦人は後から来たんですね。異邦人はその5時から来た人たちは、契約も知らない、聖書も知らない、神を知らない、一緒にしないでください。いや一緒ですよ、一緒です。ですからキリストが何回もこれを叩いていたんですね。ところがキリストはこのために殺された。一つの理由はこれです。ユダヤ人、異邦人をユダヤ人と同じようにしようと、これは許せない。私たちは優れた選ばれた国ですよ、一緒にしないでください。だからここに実はこの箇所は最後のところを見ると復活のことを予告してるみたい。殺されるのはやっぱりキリストが殺された。本当に町の外へ追い出して、キリストが同じことだった。そして突き落とす。ところが終わりにイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。立ち去られたという言葉は急いでフェイントして走ってじゃなくて、堂々と荘厳にみんなの間を通ったという意味ですね。その動詞は立ち去られたということはあまり良くないあれだ。立ち去られていたとか、ゆっくりと堂々と、つまり復活のことですね。キリストは出される。はい、では少し考えましょう。それではアベマリアで終わりたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、 主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の王子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。ちょっと待ってください。
どうも、お疲れ様でございました。スケジュール申し上げます。来週の土曜日、3月16日は、神父様が司祭になられて60年、ダイヤモンドジュビリーということで、その記念のミサを行います。場所はマリア聖堂ということで、こちらの部屋は開けません。直接、マリア聖堂の方にお運びください。夕方4時半、までにということで、時間的にいつもと同じです。ということで失礼。あとは神父様へ のお祝いと申しますか、ということで何回か献金を集めております。で、今日は最後になると思いますが、当日はまたあるかもしれませんけれど、ということで後ろの方に置いてある紫のバスケットに お志を入れていただければ幸いです。それから、あとスケジュールとしてですね、休校そちらに書いてありますように3月23日それから3月30日、30日はもう聖堂曜日、31日がご復活の日です。ということで、この2週間は休みます。休校ということになりますので、お気をつけください。で、一応新学期といいますか、この新年度、イースターの後の最初は4月6日、4月に入って第1週の6日に、また、再開をいたしますので、よろしく、お願いします。以上です。
ちょっとすみません
。はいはい、どうぞ
どうぞ。行ってから終わりに
一つもはい、私は以上です。
はい、17日日曜日は、私の教会として私の60周年記念のため特別にただ10時のミサがあります。私の当番でよろしければ、でも配信もするので、ビデオで YouTube でも見られますのでよろしければ、はい、それだけです。ありがとうございます。
3月17日の日曜日の朝10時のミサの詩式をも神父様がなさるというそういうアナウンスメントです。以上です。どうもお疲れ様でございました。
ありがとうございました。